ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの須貝雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストを招いて釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お相手は小児科お日様クリニック須貝雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日のゲストは、カムカムクリニックの西隆弘先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月7月とリスナーの方、それからフィットの読者さんの方々の質問にお答えするというような、そういうようなコーナーでやってまいりましたが、今年も歯に関する質問大変たくさん、来ておりましたので、今回はカムカムクリニックから西先生においでいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
質問が非常に多岐にわたっておりまして、全部答えてると本当にキリのないぐらいにはなるんですけれど、自分のところの検診でもよく聞かれることではあるんですけれども、子供のこう歯磨きとか口の中のケアとか、いつからやってどうやって何歳ぐらいだとどんな風にしてとか、そういったこう基本的なことっていうのを理解することがまず一番最初かなっていう風にして質問を見ながら思っていたんですけれども、まず一体いつぐらいから歯医者さんと付き合ったらいいんだろうかっていう、まあこれはよくある質問なんですけれども、これはどうしたらいいんでしょうか。
普通歯医者さんっていうと虫歯ができてからいらっしゃるっていうイメージがあると思うんですけれど、うん、今は虫歯予防のために来ていただくっていうのがもう都会では主流になってまして、うん、釧路町もかなり虫歯の率が減ってますので、うん、虫歯じゃないけど歯医者さんに行こうっていうのをちょっと考えていただきたいなと思っております、うん、はい、虫歯って年がら年中できるようなイメージでいらっしゃると思うんですけど、実は後発部位と後発年齢っていうのが必ず決まってまして、はい、歯が出てから1年間虫歯にしないで頑張っていただくと虫歯になる確率がかなり下がるんです。で、それを知っていただくためには上の前歯がですね出てきたら来ていただければ詳しく説明できるんじゃないかなと思ってます。
指導としてはどんなようなことをされますか。歯の磨き方とか。
はい、虫歯には2通りありまして、哺乳瓶汚職って呼んでるんですけど、上の前歯が出た後も哺乳瓶に甘いものを入れてたりとか、母乳を続けたりすると歯の表面が浅く広く溶けるんですよ。で、それになってるかなってないかで母乳を続けててもいいのかやめた方がいいのか、そういう判断と、あともう一つはそういう食生活の問題ではなくて、歯ブラシのしづらい部位をどうやって磨くかという指導がありまして、うん、それに関しては上の前歯が一番磨きづらい部位なので、ちょっと変わった歯ブラシとかお見せしたりとかしてご説明してます。う
ん、子供たちは基本的に歯磨き好きではありませんよね。
そうです
ね。こっちずっと笑ってますけど、はい、皆さんそのことですごくこうプレッシャーとかストレスとか感じてると思うんですけれども、はい、歯磨きの、優先順位って言ったら何でしょうか。磨くときに重点置くべきところっていうのはポイントとしてはどんなところなんでしょう。
1歳児から2歳児までの重点ポイントが上の前歯になります。うん、でお母さんよく下の前歯は磨かなくていいんですかっておっしゃられるんですけど、下の前歯は統計学的に言ってほとんど虫歯ならないので、磨いてほしいけど磨かなくてもあんまし変わらないんですよね。
それなぜですか。
唾液、小さい時は唾液がたくさん出てて、唾液には自浄作用っていうのがあって、うん、いろんな抗体とかも入ってますし、うん、本来人間ってばい菌に勝てるようにできてるんです、うん、先生もちろん、はい、ご専門ですけど、はい、ですから抵抗力で勝てるところよりもお母さんが手伝ってあげなきゃいけないところを集中的にしてあげると歯ブラシも短時間で済むし、うん、お子さんの嫌な時間も少なくて済むんじゃないかなと思ってます。
具体的にはこの上の前歯っていうのはどうやって磨くんでしょうか。ちょっとこれラジオなので模型を見せることができないのでちょっと難しいんですが、はい、ちょっと具体的に言葉で言うとどんな感じです
か。ポイントがいくつかありまして、まず一つ目のポイントは口を開かない時に始める。 歯ブラシをしましょうって言うと必ずお母さんあーんって言うんですけどあーんってする前に前歯を磨いてほしいんですよ。
いいの段階で。
はい。で、その理由がですね、口を大きく開けると、口の周り、口輪筋っていう筋肉があるんですけど、はい、筋肉が突っ張ると、弾力が出ちゃうので、見づらくなる。それから、唇には、上唇小帯って言って、歯の真ん中のとこに筋がついてるんですけど、
ありますね。
はい。それを歯を見たいからって言って引っ張っちゃうと、切れちゃったり痛かったりするんですよね。だから力が入ってない状態で、上唇を押し上げたいの。それから皆さんかなりゴシゴシ力入れて磨かれる方がいるんですけど、ゴシゴシしないために歯茎側から口側に歯茎に毛先が刺さらないように動かしていただく。で最後に、まあ、どんなところでもそうです。汚れるところはくぼんだところなので、くぼんだところは尖ったもので磨くと。でそのためにちょっと変わった歯ブラシとかあります。
実は今日はお持ちいただいてるんですけど、これ見せられないのが残念なんですが、いわゆるタフトと呼ばれるような先がとんがってる、はい、歯ブラシですよね、
はい、
要はくぼんだところに当てるっていうのが大事なところと言ってい
いですね。そうなんですよね。で平らなところは磨かなくていいんですかって言うんですけど平らなところってのは自然に擦れるんですよね。
ということは優先順位は低いので、
はい、
まあ、お互いに余力があれば。
そうですそうです。お子さんも嫌がんないし、お母さんも時間あるし、そういう時はね、全部丁寧に綺麗にしていただくといいと思うんですけど、
まあ、子供さんの集中力もいつまでも続かない場合もまああるということ
ですね。まあ、大概続かないですよね。
そうですね。それで困っていらっしゃる方も多いと。ということなので、はい、今お話にあった優先順位をちょっと頭に入れて協力得られる時間内になんとか、
はい、
綺麗にやっていくということですね、
はい、
子供さん口開けてって言っても無理なのこう開けなさいって言っても、はい、かえって開かないですよね、
はい、
だから歯磨く順番としてはこう口が閉じてるところから始めてっていうところですけれど、
どちらでもいいんです。素直にお口を開いてくれる人の場合は前歯を置いといて奥歯から行く。不思議なことに奥歯磨いてるとだんだんだんだん疲れてくて口閉じるんですよね。で口閉じてきたら前歯の方に気合い入れてもらうと、
うん、
で逆に頑張って口開かない子って別に口開かなくていいので前歯の歯と歯の間の磨きづらいところを丁寧に磨いて、また不思議なことに口開いてくるんですよね。まあどちらか先かは別として、
うん、
お母さんの気持ちとしては順番に一個ずつ綺麗にしたいという気持ちが多分あるんだと思うんですけど、臨機応変にお子さんに合わせてできるところに移動してあげるとお母さんが楽だしお子さんも楽だと思います。
じゃあこれはもうポイントは掴んでおいて、あとは子どもさんの流れに合わせながらというのがお互いにストレスが少ないだろうということですね、はいはい、次のポイントは今度はどのあたりなんでしょうか。
前歯8本揃うとしばらく歯が出ない時期っていうのがあるんですよ、はい、それでその段階が、まあ、第一段階って呼んでて、釧路町さんではフソトフを進めてる時期なんですけど、それから6ヶ月ぐらい経って1歳6ヶ月前後ぐらいになってくると、うん、はい、急に今度奥歯が出だして、うん、8本ぐらいまたダダダダと同時に出てきます、
うん、
でそれが歯が出てくる2回目の時期なんですけど、うんうん、歯って出た時が一番柔らかくてで自然に硬くなるようになってるんですよ。で、それを補うのがフッ素塗布なんですよね。で、フッ素塗布を利用してその弱い歯のどこが本当のユニークポイントかっていうのを知っていただきたいので、2回目がそのたくさん歯が出てきた乳腱歯と第一乳臼歯って呼んでるんですけど、
はい、
真ん中から数えて3番目4番目の歯が揃った時期にまた骨だとかフッ素塗布だとかされるように進めております。
だいたい1歳半ぐらいの時期ですね。そうですね、はい、そのぐらいの時期に今度は歯磨きのポイントもやっぱりそれに合わせて変わるんですか。
はい、で乳腱歯っていうのはツルツルしたとんがった牙のような歯なので、
はい、
さっきの哺乳瓶食のような状態でなければそんな虫歯ならないんですけど、
はい、
その臼歯っていうのは臼ですね、臼のようにくぼんでるので、
はい、
くぼんだところは、まあ、どんなものでもそうですけど汚れがつきやすいんですよね、
まあ、先ほども前歯の間がこうくぼんでるのでそこをっておっしゃってたのと同じ理屈ですね、
はい、だからその奥歯のくぼんだところを嫌がるお子さんの短い時間の中でいかに効率よくするかと、
それを課題ですね、
はい、それをお伝えしようという、
はい、 このくぼんだところを磨くときに普通の歯ブラシで磨くとそのくぼみうまくこう磨けないとかっていうふうなこととかっていうのもありますよね。
そうですね、まあ、よくお風呂のネジってタイルとタイルの隙間について例に出して言ってるんですけど、お風呂掃除するときに、まあ、平らなタイルを磨いていただくのはいいんですけど、うん、汚れて黒カビ生えるとかっていうのはネジ
間なんです。そうですね、
まあ、それくぼんでるからですよね、はい、で歯も同じでくぼんでるところを磨いてほしいので、ネジ磨くときにたわしなりスポンジを必ず角立てて磨いてると思うんです。それと同じ で、ね、歯ブラシが四角いからって言って四角いところで磨くんじゃなくて角で磨いてほしいんですよ。それで角で磨くにはコツがいるので、うん、磨けないんですよっていう方は、うん、さっき言ったワンタフトって言っても、うん、とんがった歯ブラシっていうのがありますので、はいはいはい、それを使うと、うん、角度を変えなくても、うん、磨けるという話だったんですよね、
まあ、なるほど、まあ、お風呂掃除分かりやすかったですね、はい、
で乳歯って皆さん何本あるかご存知ですかね。
そうですか。
32本。
いや、それは永久歯ですね。
乳歯は全部で20本ありまして、で今まで1歳半ぐらいで第一乳臼歯出ますよって言ってたんですけど、その後2歳半から3歳にかけて第二乳臼歯っていうのが出る。でそれが揃って20分になったら乳歯が完成なんですけど、この第二乳臼歯っていうのもまた溝がたくさんあって磨きづらい歯なので、その2歳半前後に出てきたらフッ素も塗ってあげたいし、ちょっと歯ブラシのコツもお伝えしたいし、それでまあ、年齢的に言うとそろそろおやつも増えてくる時期なので、おやつの話もちょっとしたいしっていう時期に入ってきます。
なるほど。子どもの歯の磨き方のこう姿勢っていうか、はい、安全な磨き方っていうことについてもちょっと一つ教えてください。
はい、歯を磨かせるときによく洗面所で立たせて磨いてる方いらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱし歯ブラシが好きなお子さんってあんましいないので動くんですよね。それで動いた時に、まあ、左右に動く分にはまだいいんですけど、前後に動くと歯ブラシが口の中に刺さる方向になる、そうすると口腔内を傷つけたりとか痛くなったりとか出血させたりとかトラブルがあるので、低年齢児のうちはやはり寝かして磨いてあげてほしいんですよね。それで、まあ、一番いいのはお母さん、まあぐらなりなんなり、まあ、普段はしないかもしれないですけどしていただいて、で、足の間にお子さん入れてあげて、それでほっぺに手を当てて鉛筆持ちをして磨いてあげると、そうするとほっぺに手がついてるとどんなに動いても怪我させる心配がないんですよね、それでなおかつお膝の上だと前後に動くことはないので刺さることもないので、慣れるまではできたら寝かして磨いてあげてほしいと、でちょっと気合いの入ったお母さんとそのまま寝かしてあぐらをかいた足を伸ばして手の上に足乗っけてみたいなプロレスラーの技みたいなんですけど気合い入れてる人もいますけど、基本的にお子さんって痛くなかったらさせてくれる、でそういうプロレス技を使わなきゃいけなくなったとしたら多分、お母さんが力入れすぎてるか、なんかよだれでむせそうなのに言うこと聞いてもらえなかったとか、なんか嫌な理由があると思うんで、そういう時はちょっと、お話ししてみた方がいいかなと思います。それで、気合い入れるのは、お母さん忙しいから1日1回何回磨きますかって必ず質問あるんですよ。で1日1回は必ず気合い入れてもらう、で2回磨けるチャンスがあったとしたらそれは食後ではなくてお昼寝の前なんですよ。さっき唾液が自浄作用っていうありますよと、お口きれいにしますよっていうお話あったんですけど、寝る時に唾液が少なくなって口腔内が汚くなるので、2回磨くならお昼寝前と夜寝る前なんですよ。
ああなるほど、
はい、で3回磨けるぐらいの家庭だとかなりお子さん優秀なので、まあ、食後なり寝る前なりしていただければいいんですけど、
気合い入れるならいずれにしても寝る前がいいと。
寝る前がやっぱし一番問題が起きやすい時期でも、眠いからぐずるっていう、そうすると磨かないといけないところを磨いて、磨かなくていいところはちょっと手抜く、
食事中つい自分の箸などで子供におかずを食べさせることがあります。虫歯うつりますかっていう質問が出てきたんですけど、はい、聞かれませんか、はい、虫歯うつりませんか。
もう最近のお母さん虫歯をするって結構知ってる方多いんですけど、うつります、
はい、
赤ちゃんの時に菌がなかったのが生まれてきて菌がつくように、うん、お口の中にもともと菌はないんですけど、うん、菌ができてきます、うん、でいろんな菌がいるんですけど、虫歯菌っていうのは歯につく菌なんですよね。だから歯がない時期はうつんないです。だから最初の歯のない時期は問題ないんですけど、歯が出てきてその時にだいたい1歳6ヶ月からまあ3歳ぐらいなんですけど、介護者の使ったお箸とかスプーンとかで与えてると菌を移動することになります。でも細菌学的に言うと菌が繁殖する条件っていうのがあるので、うん、菌が移っても増えなければいいから、増やさないために介護者のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがお口の中をきれいにして後であげるというなら、まあ増える可能性は、移る可能性はあるけど、菌が増える可能性は少なくなる。
全ての菌をこう排除するっていうのは無理な話っていうのは、はい、まあ以下の方でも基本的には同じですし、
はい、
人間には抵抗力というか、はい、もうばい菌をやっつけるだけの力備わっている部分もあるので、入ってきても必ずしも感染症を起こすとかってわけじゃないのと同じことですね。
それでキシリトールが何いいのかっていうお話になるんですけど、キシリトールっていうのは虫歯菌を増やさないで悪さをしづらい感じに、性格虫歯菌にも性格あるんですけど、悪さをさせない菌体に変える。だから虫歯菌がある程度移るのは仕方ないのだけど、キシリトールを取ってると増やさなくて済むということで、フィンランドで流行りだして、今ほとんどコンビニで行ったら、うん、キシリトール入ってないものを探す方が難しいんじゃないですかね。だからもう普通に皆さん利用されてると思います、うん、どんな病気もそうですけど、まず水洗いして汚れをこすり洗いして、それからお薬使うっていうのがね、やっぱし基本だと思うんですよね。
そうですね、ほぼ同じです、
はい。
今西先生のお話伺って、全部きれいに磨こうとしていた自分がちょっとこう今思い出されてたんですけど、その優先順位ってとっても大事なことだなって思いました。で、口を本当にほら開けて開けてって言ってプロレス技をかけたのは私です。そして そこで何が嫌なのとかどうしたいのってお約束事なんかもちろんないし、お互いがこう汗かきながら必死にやってた姿っていうのが今思い出されて、いや子供にも悪いことしちゃったかなって思いました。自分にとって一番子供との関係も悪くしない中でのやっぱり歯ブラシ上手にやっていきたいなって、お母さんたちも上手に付き合ってっていただければいいかなと思いました。今日はありがとうございました、
は
い。
今日は西先生のお話を伺って、まあ口腔内ケアの基本というようなところからのお話だったんですけれど、先ほどもちょっとお話あったんですが、こう優先順位とか重点ポイントっていうのを抑えながらやっていくってことの大切さ、こう認識したのと、やっぱり歯のとかこう口の環境っていうのはその子その子でやっぱりいろいろ違うところもあるので、細かい話は歯医者さん、かかりつけの歯医者さんを持つということはすごく大事なことだなというのをこうお話を聞きながらちょっと思ってました。まだまだ実は質問もあってお伺いしたいこともあるので、西先生にはまたご登場いただいてお話を伺いたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ということで、今回はここまでにしたいと思います。今月のゲストはカムカムクリニックの西先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。